はい、こんにちは、左大臣光永です。では始めたいと思います。この表現が私はとても気になります。人の講演とか YouTube とか見ていて、思いますも何も始める始めないの権限はあなたにあるんだから、始めますと断定して勝手に始めりゃいいんです。なんで始めたいと思いますなんていう持って回った言い方をするのか。私は始めたいと思いますが、もしあなた方が認めてくれるならば始めますし、でも認めてくれないならばここでやめますが、とでも言ってるみたいです。半端にお客さんの方に判断も委ねているようで、なよなよした感じがするんですよね。始めます、こういうことですと言葉というものはズバリ言い切った方がいいです。本日は後白河上皇の第17回目、文治勅許です。前回は平家滅亡と頼朝義経兄弟の対立について語りました。平家一門が壇の浦に滅亡した後、頼朝義経兄弟の対立が表面化し、ついに義経は後白河法皇に迫って、頼朝追討の院宣も下され、叔父の新宮中郎行家と共に挙兵するも、ほとんど支持者がなく、船に乗って渡ろうとしたところ嵐にあって、伊豆国へと立ち去っていったというところまで前回語りました。本日は第17回文治勅許です。源頼朝追討の院宣が下され、義経が挙兵した、その知らせが鎌倉に届いたのは文治元年1185年10月23日でした。知らせを受けた時、頼朝は鎌倉雪の下の小長寿院の街道供養の真っ最中でした。小長寿院は父義朝の菩提を弔うため頼朝が建立した寺院です。現存はせず、現在は鎌倉雪の下に石碑が立つのみです。その小長寿院で頼朝は義経祖父の知らせを聞いたのです。
すぐに出陣じゃ。
11月1日、頼朝の軍勢は駿河の国黄瀬川の宿まで進みました。くしくも黄瀬川の宿は頼朝義経兄弟が生まれて初めて出会った場所でした。あの時は兄弟手を取り合って平家を倒そうと誓い合ったのに、こんなことになってしまった。頼朝としても様々な思いがあったことでしょう。ほどなく義経が京都を退去した知らせが入ります。頼朝は一旦軍勢を鎌倉に引き返し、側近たちと今後のことを話し合います。
義経ごときはさしたる問題ではないが、法皇様が義経に頼朝追討の院宣も下したという事実、これは最大限に利用せねばならぬ。
鎌倉殿、その役目私にお命じください。
名乗り出たのは州都の北条時政でした。11月上旬、関東の軍勢が次々と西国へ向かいます。
あら、ドキドキ、鎌倉殿のご命令だ。
何をするか。
彼らは乱暴老石の限りを尽くしました。後白河法皇の治行国である播磨の国では、法皇の代官も追い出し、倉庫を封鎖してしまいました。
何、播磨が襲撃されたと。
驚いた後白河法皇は鎌倉へ密使を送り弁解します。
今回のことは実に全く朕の預かり知らぬところであった。天魔の所意であったのだ。今後は政からは退く。
天魔の所意、天魔がやったことです、記憶にございませんと。ついで後白河は頼朝に義経行家追討の院宣も下しました。つい先日、義経行家に対して頼朝追討の院宣を下したのにです。しかし後白河にとって状況は一向に良くなりませんでした。鎌倉から届く報告は、頼朝は怒りを解かないばかりか、自ら大軍を率いて凋落しようとしています。そんな中、先の言い訳に対する頼朝の返答が京に届きました。
行家義経謀反のことは天魔の所意とおっしゃるが、とんでもないことだ。天魔とは仏法を妨げ人倫に災いするものを言う。頼朝は多くの朝敵を滅ぼし、 政権も法皇にお任せしたのに、反逆者にされてしまった。なぜこんなことになったのか。そもそも法皇のお考えと無関係に院宣が下るなどということがあるのか。行家、義経ごときがいつまでも逮捕されないでいると、国々は疲弊し、人民は難儀する。日本国第一の大天狗とは他にいないであろう。日本国第一の大天狗。義経、行家と頼朝をはかりにかけて、あちらへついたりこっちになびいたり日和見する後白河への痛烈な皮肉でした。後白河以下近臣たちはこれを見て色を失います。この時北条時政は戦旗を率いて頼朝の代官として上洛していましたが、ここぞと法皇に詰め寄り、鎌倉側の要求を認めさせてしまいます。要求とは、義経捜索のために各国に守護を置くこと、各荘園と国衙領に地頭を置くこと、それらを頼朝が管理することでした。これを分治勅許と言います。守護地頭の名目は逃亡した義経の捜査でしたが、その真の目的は鎌倉幕府の支配権を全国的に広げることにありました。事実、義経が滅んだ後も守護地頭は残り続け、鎌倉幕府の支配体制の根幹もなすシステムとなっていきます。ここまで後白河が義経に頼朝追討の院宣を下したのを受けて、頼朝が京に軍勢を差し向け、後白河に迫って義経追討の院宣を下させ、守護地頭の設置を認めさせてしまうまで、源頼朝および北条時政のやり口は誠に神業と言わざるを得ません。後白河がいかに老獪な策謀家であったとしても、頼朝に対しては一手負けているという印象を受けます。ではこれで後白河の権威はすっかり衰えてしまったのか。そうではないです。まだこの時点では畿内西国には守護地頭の手は及ばなかったし、後白河は頼朝に譲歩しつつも朝廷側に権限も残すことに成功しました。一方頼朝も朝廷を叩き潰そうとは全く思っていませんでした。むしろ頼朝は伝統的な朝廷の権威を重んじる人物でした。今回のように利害が食い違った場合には法皇相手でも容赦はしないが、基本的には頼朝は後白河の忠実な家臣でした。このあたりは織田信長の朝廷や足利幕府に対する姿勢に近いものを感じます。京都の院、朝廷および公家政権と鎌倉の武家政権はしばらくこのように妥協しつつ共存していくことになります。京都の院、朝廷および公家政権がすっかり権限を奪われ鎌倉幕府の下に屈するのは、これより36年後承久の乱以後になります。義経は奥州の藤原の秀平を頼って落ち延びますが、間もなく秀平は死に、息子の泰衡の代になります。泰衡は鎌倉からたびたび義経の首を求められるとついに屈しました。
殿、お逃げくだされ。あ、弁慶、弁慶。
文治5年、1189年4月、奥州高田地にて藤原の泰衡に襲撃され、自害に追い込まれました。義経の首は塩漬けにされて鎌倉に送られました。しかし頼朝は許すつもりはありませんでした。最後の敵、奥州藤原氏の討伐に向かいました。頼朝は後白河に対して再三奥州藤原氏討伐の院宣も下してくれるよう求めますが、後白河はこれを認めないので、ついに頼朝は院宣なしで奥州に向けて大軍を動かしました。軍中将軍の礼を聞き、天使の御事のりを聞かずという老臣大場景義の提案によるものでした。頼朝は北は関東から南は九州薩摩まで大規模な動員令を出し、鎌倉に軍勢を集めます。その数は東鏡によれば28万4千騎。そして自ら軍勢を率いて奥州へ出陣しました。文治5年、1189年7月、
奥州合戦の始まりです。大手の大将軍は源頼朝自らが務め、先陣を畠山重忠が務め、下野を経て陸奥に入り、白川の関を越えて多賀城平泉を目指します。8月10日安塚山の戦いでは苦戦しますが、畠山重忠の指揮で敵の守りを崩し、多賀城を継いで平泉を占領しました。藤原の康平は部下によって殺され、その首が頼朝のもとに送られてきました。しかし頼朝は平泉からさらに北に進み、前九年合戦以来、河内源氏と奥州藤原氏の因縁の場である栗谷川に至り、ここに藤原の康平の首をかけて引き返し、10月24日鎌倉に帰還しました。次回、後白河上皇18最終回入寂に続きます。いろいろと配信中です。岩倉米王使節団、明治4年1871年から明治6年まで、岩倉朋美、木戸孝允はじめ明治政府の首脳部がアメリカ、イギリスはじめ12カ国を巡察。長く鎖国体制下にあった日本にとっては大きなカルチャーショックとなりました。明治の廃仏毀釈、慶応4年1868年神仏分離令を発端とする仏教弾圧、仏教排斥運動、日本最悪の文化破壊、明治の廃仏毀釈について語っています。発売中です。紫式部の生涯オンライン版、源氏物語の作者一条天皇中宮彰子に仕えた女房、その謎の多い生涯について語っています。先日から受付開始しました。詳しい内容、サンプル音声はリンク先をご覧ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。